要は下駄を脱いで上がる。行儀が悪い絵描きさんじゃな。なぜ？下駄をようお揃えなさい。そら、ここをご覧と試食を差し付ける。黒い柱の真ん中に土間から五尺ばかりの高さを見計らって、半紙を四つ切りにした上へ何かしたためてある。そーら、読めたろ？却下を見よ、と書いてあるが。なるほど、と世は自分の下駄を丁寧に揃える。和尚の部屋は、廊下を鍵の手に曲がって本堂の横手にある。障子をうやうやしく開けて、うやうやしく敷居越しにつくばった了年が、志保だから絵描きさんが来られましたという、甚だ恐縮の体である。世はちょっとおかしくなった。そうか、これ。世は了年と入れ替わる。部屋がすこぶる狭い。中にいろりを切って鉄瓶が鳴る。和尚は向こう側に所見をしていた。さあこれ、とメガネを外して書物を傍らへ押しやる。了年、了年、はーい。座布団をあげんか、はーい。と了年は遠くで長い返事をする。よう来られた。さぞ退屈だろう。あまり月がいいからブラブラ来ました。いい月じゃな、と障子を開ける。飛び石が二つ、松一本のほかは何もない平庭の向こうはすぐに県外と見えて、目の下におぼろよの海がたちまちに開ける。急に気が大きくなったような心持ちである。いさり火がここかしこにちらついて、遥かの末は空に入って星に化けるつもりだろう。これはいい景色。和尚さん、障子を閉めているのはもったいないじゃありませんか。そうよ。しかし毎晩見ているからな。幾晩見てもいいですよ、この景色は。私なら寝ずに見ています。はははは。はもっともあなたは絵描きだから、私とは少し違うて。和尚さんだって美しいと思ってるうちは絵描きでさ。なるほど、それもそうじゃろ。わしもだるまの絵ぐらいはこれで描くがの。そら、ここにかけてあるこの軸は仙台が描かれたのじゃが、なかなかよう描いとる。なるほど、だるまの絵が小さいとこにかかっている。しかし絵としてはすこぶるまずいものだ。ただ俗気がない。節を往々と務めているところが一つもない。無邪気な絵が。この先代もやはりこの絵のような構わない人であったんだろう。無邪気な絵ですね。わしらの描く絵はそれでたくさんじゃ。気性さえ現れておれば。上手で俗気があるよりいいです。はははは。はまあそうでも褒めておいてもらおう。時に近頃は絵描きにも博士があるのか。絵描きの博士はありませんよ。あ、そうか。この間何でも博士に一人おうた。へえ。博士というと偉いものじゃろうな。ええ、偉いんでしょう。絵描きにも博士がありそうなものじゃがな。なぜないだろう。そういえば和尚さんの方にも博士がなきゃならないでしょう。はははは。まあそんなものかな。なんとか言う人じゃったて、この間会うた人はどこぞに名刺があるはずだが。どこでお会いです。東京ですか。いや、ここで。東京へはもう20年も出ん。近頃は電車とかいうものができたそうじゃが、ちょっと乗ってみたいような気がする。つまらんものですよ、やかましくって。そうかな。食券日に吠え、五牛月にあえぐというから、わしのような田舎者は帰って困るかもしれんての。困りゃしませんがね。つまらんですよ。そうかな。鉄瓶の口から煙が盛んに出る。和尚は茶ダンスから茶器を取り出して茶をついでくれる。番茶を一つお上がり。志保田の隠居さんのようなうまい茶じゃない。いえ、結構です。あなたはそうやって方々を歩くように見受けるが、やはり絵を描くためかの。ええ、 道具だけは持って歩きますが、絵は描かないでも構わんです。はあ、それじゃあ遊び半分かの？そうですね。そう言っても良いでしょう。絵の感情をされるのが嫌ですからね。さすがの前奏もこの語だけはげしかねたと見える。絵の感情た、何かな？東京に長くいると絵の感情をされますよ。どうして？ははははは。感情だけならいいですが、人の絵を分析して尻の穴が三角だの四角だのって余計なことをやりますよ。はあ、やはり衛星の方かな？衛星じゃありません。探偵の方です。探偵？なるほど。それじゃ警察じゃの？一体警察の巡査のって何の役に立つかの？なけりゃならんかいの？そうですね。絵描きにはいりませんね。わしにもいらんがな。わしはまだ巡査の厄介になったことがない。そうでしょう。しかし、いくら警察がへの感情を仕立てて、構わんがな。済ましていたら。自分に悪いことがなけりゃ、なんぼ警察じゃて、どうもなるまいがな。へぐらいで、どうかされちゃたまりません。わしが小坊主の時、先代がよう言われた。人間は、日本橋の真ん中に臓腑をさらけ出して、恥ずかしくないようにしなければ、修行を積んだとは言われんってな。あなたもそれまで修行をしたらよかろう。旅などせんでも済むようになる。絵描きになりすませば、いつでもそうなれます。それじゃあ絵描きになりすましたらよかろう。絵の感情をされちゃなりきれませんよ。ははははは。それごらん。あなたの泊まっている志保田のおなみさんも、嫁に行って帰ってきてから、どうもいろんなことが気になってならん、ならんと言うて、しまいにとうとう私のところへ法を問いに来たじゃて。ところが、近頃はだいぶできてきて、そらごらん、あのようなわけのわかった女になったじゃて。へえ、どうもただの女じゃないと思いました。いや、なかなか気泡の鋭い女で、わしのところへ修行に来ていた、大安という脈相も、あの女のために、ふとしたことから、大事を救命せんならん因縁に包着して、今に良い知識になるようじゃ。静かな庭に松の影が落ちる。遠くの海は、空の光にこたうるがごとく、こたえざるがごとく、うやむやのうちにかすかなる輝きを放つ。いさり火は明滅す。あの松の影をご覧。綺麗ですな。ただ綺麗かな。ええ、綺麗な上に風が吹いても苦にしない。月はいよいよ明るい、しんしんとして、木蓮は幾多の運下を栗に捧げている。血涼たる春夜の真中に、和尚は旗と田の心を打つ。声は風中に死して、一羽の鳩も降りぬ。降りんかいな、降りそうなものじゃが、良年は夜の顔を見て、ちょっと笑った。和尚は、鳩の目が夜でも見えると思うているらしい、気楽なものだ。三門のところで、夜は二人に分かれる。見返ると、大きな丸い影と、小さな丸い影が、石畳の上に落ちて、前後して、栗の方に消えていく。